恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週皆さんは日食を見られたでしょうか。テレビで見たっていう人もいるみたいですけど、新聞で見たっていう人もいるようですけど、実際に見た人もたくさんいると思います。先週は何といっても日食、また皆既日食の話題で盛り上がりました。それはちょうど水曜日の午前の祈祷会の真っ最中でしたので、メッセージの後でお祈りに移る前に出席していた方々と一緒に外に出まして、三日月のように欠けた太陽を見ることができました。次の皆既日食は26年後だそうです。それもこの北陸で見られるということですから、皆さん楽しみですね。私も楽しみです。無理無理なんてですね言わないでください。わかりません。1883年のある日のこと、アメリカのニューイングランド地方は朝から不気味な暗闇に襲われました。9時になっても10時になっても太陽が出ないのです。不安になった人々はこの前代未聞の出来事は何を意味するのだろうといろいろ考えました。ただの日食だよ、今に出るよと楽観的に言う人、いや神の裁きに違いないと震える人、数時間経っても何の変化もなくて、とうとう人々は続々と教会に集まり始めたそうです。お昼までにはどこの教会も祈る人々で満杯状態になったそうです。神様、私たちを憐れんでください。神様、もう一度太陽が出るようにしてください。裁き主である神様、罪を悔い改めますから私の罪を許してください。夜遅くまで切実な祈りが続いたそうです。次の朝、暗い中を人々は町の高台に集まって、瞳を凝らして東の地平線を見つめました。するといつもの時間に太陽が昇ってきたというのです。人々は感激のあまり叫んだり手をたたいたり踊ったり神を褒めたりしたのです。この驚くべき不思議な現象の原因はマレーシアのクロカトア山の噴火にあったのです。クロカトア山が膨大な量の火山灰を噴出して、それが巨大な黒い雲となって上昇気流に乗り、地球の反対側にあったニューイングランド地方をすっぽりと覆ってしまったのです。先週の皆既日食のニュースでも、真っ昼間なのに暗闇に包まれた地方では怖いと叫ぶ子どもたちの姿や、感動と手をたたく大人たちの姿、さまざまでした。その日の祈祷会では、この日の日食に合わせて今日の招きの言葉を称して読んでいただきました。イザヤ書の60章の19、20節の中から、あなたの太陽はもう沈まずというテーマで語らせていただきました。もう一度読んでいます。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの太陽はもう沈まず、素晴らしい言葉です。そしてこれは私たちに実現したのです。イエス・キリストこそ私たちの人生を照らし、暗かった心を照らしてくださる義の太陽、世の光となってくださって、だからもう私の太陽は沈まないと言えるようになったのです。イエス様はこうおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。 今日の聖書箇所もその恵みを私たちに力強く語りかけてきます。ヘブル書は続けて私たちにイエス・キリストがいかに素晴らしい救い主であり大祭司として私たちを神様に近づけ神様に結びつけてくださるお方であるかを教えます。それを強調するために今日のところでも続けてあのメルキゼデクのことを述べている旧約聖書には2箇所しか出てこないんです。創世記の14章と詩編110編の4節、特にこの詩編110編の4節の御言葉をもってここでも引用して読んでみますと、詩編110の4、主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに際してある。この箇所から特に2つのメッセージが語られています。第一に、主は近い。レビ族に属するアロンの子供たちから代々祭司が引き継がれていきました。しかしそれは律法に従い血筋に従って祭司として立てられていったのです。ところがイエス様の場合はメルキゼデクに等しい祭司として立てられたのは律法によらず血筋によらず、この言葉によればただ主の誓いによってだというのです。7章の20節21節、またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われる、言われ御心を変えられることはない、あなたはとこしえに祭司である。私たちはなんとなくさらっと読み過ごしてしまいそうなところなんですが、ところが聖書の読み方っていうのは実に、ああそんなふうに読むのかと驚かされ教えられることばかりなのですが、なんとさらっと読んでしまう主は誓ってこう言われるに私たちの目を留めさせるのです。主の誓い、神様の誓いについて私たちは6章の13節でも取り上げたところでした。6章の13節で、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓いこう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。このところで学んだその日を思い出してください。私たちは誓うとき、自分よりも確かなものとか、自分よりも上のものを指して誓います。神様にかけて誓うとか、裏の神様にの言う通りなんてですね、変なものを引き合いに出したりですね。しかし、ところが神様が誓われる場合には、神様よりも高い確かな存在はないので、ご自分を指して誓われた。人間の場合とは違い、神様は約束をするだけでも十分に信頼することができるんです。ところが、さらに私たちがその神様の約束を信頼し確信することができるようにと、約束の上にさらに誓いを立てられたのです。それによってさらに確かな保証、二重の保証と学んだところでした。今日の箇所でも神様は誓ってイエス・キリストを祭司として立てられた。だからこの方は誓いなしに立てられた他の祭司とは違い、さらに優れた保証付きの祭司として私たちのために立てられたのだというのです。この辺の論理はうならされるんですけども、私たちの考え方、論理とだいぶ違っているように感じます。そしてヘブル書の記者はさらに続けます。主は誓ってこう言われる。御心を変えられることはない。あなたはとこしえに際してやる。とこしえに際してやる。ここから驚くべきメッセージを私たちに伝えるのです。23節。また彼らの場合は死ということがあるため、 勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。最初の祭司って誰でしたか？神様に立てられた最初の祭司はモーセのお兄さんのアロンでした。モーセにずっと付き添って、モーセを助けながら、アロンは祭司としての働きを続けていました。ところがです、もうその40年のアロンの旅の終盤になって、イスラエルの民が水がないといつものようなあのつぶやきを発したとき、モーセとアロンはもう癇癪玉を破裂させるんです。堪忍袋の緒が切れてしまいました。神様はそこにある大きな岩に命じよう、そうすればその岩から水が出るとモーセに伝えたのに、モーセは怒って、私たちがあなた方のために水を出さねばならないのかと言って、杖で怒りに任せてその岩を2回叩いたのです。すると不思議なことに、その岩から打たれた岩から水がほとばしり出て、イスラエルの民の喉を潤したのですが、しかしその行為は神様の栄光を損なう行為でした。怒りのあまり岩を2度打ったこのことのために、なんとモーセもアロンももう目の前まで約束の地、あのカナンの地、乳と蜜の流れる地にたどり着いておきながら、そこに入ること許されませんでした。厳しいと思います。なぜそんなに厳しいのか。もちろん神様の言葉に従わなかったこともあるでしょうけど、岩を二度打ったということの中に、岩はイエス・キリストを表します。そしてイエス・キリストは一度打たれたのです。そしてそこからまさに命の水があふれ出るほどの救いの御業を成してくださったのです。しかしそれを二度打ったということにおいて、神様の救いのご計画を損なう、それが行為だったからではないかと思われます。モーセは目の前に約束の地を見渡すことのできるピスガの頂に立って、約束の地を見るだけでその頂で死んでしまいました。そして祭司アロンはそれよりもさらに前、ホルザンという山の上で死んでしまうのです。昨年ヨルダンシリアの旅に行かれた方はぜひ思い出してください。ピスガの山、そしてあれがホルザンだとですね、指さしてもらったホルザンです。民数記の20章22節から29節、ちょっと重要ですので皆さん聖書を開いてみましょう。旧約聖書民数記の20章です。私の持っている第3版では268ページ、民数記の20章22節からお読みします。こうしてイスラエル人の全会衆はカデシュから旅立ってホルサンに着いた。主はエドムの国の領土にあるホルサンでモーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる。しかし彼は、私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからである。あなたはアロンとその子エルアザルを連れてホル山に登れ。アロンにその衣服を脱がせ、これをその子エルアザルに着せよ。アロンは先祖の民に加えられ、そこで死ぬ。モーセは主が命じられた通りに行った。全会衆の見ている前で彼らはホル山に登っていった。モーセはアロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。そしてアロンはその山の頂で死んだ。モーセとエルアザルが山から降りてきたとき、全会衆はアロンが生き絶えたのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間アロンのために泣き悲しんだ。アロンがその聖なる祭司の装束を脱いで、その子供エルアザルに着せるこの場面は実に厳粛で印象的です。大祭司の服を アロンよ脱げ、息子エルアザルに着せよと、その大祭司の服を子供に着せていく姿、そしてその後どんなふうに死んでいくのか、そのホルザンの頂きで死ぬのです。その光景はちょうどあの預言者のエリアが火の車に迎えられて天に上げられた時、預言者エリアの着ていた布の服といいますか、この衣がそこにひらりと落ちて、それを後継者エリシャが拾って、それを身にまとって預言者の働きを引き継いでいくというあの場面によく似ています。内灘教会の牧師は説教の時に特別な服を着ません。結婚式に着るかというと、結婚式もみんなと同じ礼服です。じゃあお葬式はどうかというと、皆さんと同じ礼服です。特別な服装、私たちの群れは、特別な何て言いますかね、こう袈裟のようなものをかけたり、またガウンをまとったりする習慣のない教会です。ある時あるお葬式で式をしようとしていましたら、そこに来ていた一人の人が本当に怒ったように激しく私に詰め寄ってきました。あんたその服のまんまするんかと言われて、はいって言いましたら、不服そうな顔をされてしまったんですけどもですね、牧師の服っていうのは特別ありません。しかしこの牧師という責任を脱いで次の適任者に着せるべき日が近づいていることを本当に感じています。教会はこれから先何代にもわたってこの服を脱いで次の世代に次の世代へと着せるということを繰り返していくのです。10年前にこの礼拝堂を建造させていただいた時にも、羊飼いやまた建築委員会がこの建物を建てるその一つの大きな動機は、ぜひ次の世代が緑台のあの教会あの敷地では羽ばたけない、ぜひ次の世代が羽ばたくことが、次のステップを踏んで羽ばたくことができるほどの礼拝堂と敷地を準備して、私たちの最後のこれがご奉仕だから、この建物をという動機でこの街道を建てさせていただいたことを思い出しています。まさにこの服を次の世代に着ていただいて、今度はそれを持って終わりではなくしてさらに羽ばたいてほしい。牧師という立場だけではなくて、実は子どものための働きというのは、次の世代次の世代へと服を着せていくための大切な尊い働きです。福音を、主にある働きを、教会を次の世代へ次の世代へと手渡していく働きです。それは教会学校の働きであったり、アーナクラブの働きです。まさにこの夏の間は次々とキャンプが開かれます。先週は阿波野のキャンプ、今年は教会学校のキャンプ、そして来週はユースキャンプと続くわけです。という働きはしっかりと次の世代に服を受け渡していく、そういう意味を持っているのです。ですからこれは実に重大です。教会の一部の人だけの働きではなくて、これは教会全体が一つになって次の世代へとバトンタッチしていくための働きであり、また祈りであり、また支えていく責任が私たちみんなにあることをぜひ覚えましょう。祭司が次々と死んでいくので変わったように教会は変わっていきます。牧師が変わり、奉仕者が変わり、教会の顔ぶれも次々と変わっていきます。しかし変わらないものがあります。変わらないお方がおられます。24節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。そして今日の聖書箇所のクライマックス、25節が続きます。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために 取りなしをしておられるからです。皆さんと一緒に学んでいますこのヘブル人への手紙、この手紙は何とかしてその読者を神様に近づけようと書かれたものです。神に近づく、実はそれこそが神様の望みであり、私たちをご自身にさらに近づくようにと神様ご自身が招いておられるのです。神に近づく、それが神ご自身の喜びであり、また私たちの本当の幸いがそこにあるのです。ですから前回のところ19節にも後半に他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。そして25節、したがってご自分によって神に近づく人々、神に近づく、こうやって礼拝で皆さんに礼拝の説教メッセージを持って語りかけていますが、この礼拝説教が目指していることもそのことです。ある先生は説教とは一人の乞食が他の乞食に今日はどこに行ったら食べ物にありつけるかを教えることだと定義しました。とても良い定義だと思います。私も一人の乞食です。そして今日の御言葉を解き明かしながら、その御言葉を通してほらあそこに素晴らしい恵みが用意されていますよ、私もそれに預かってお腹いっぱいになりました、だからあなたも行ってごらんとイエス様を指さす、それがメッセージです。ですからメッセージは乞食が他の乞食にあそこに行ければご馳走があると指さすことですから、ただ聞いただけでは絶対にお腹いっぱいになりません。ああ聞いたぞ、うんよっしゃ分かった、ではお腹いっぱいと言いますか心いっぱいにならないのです。そうではなくて聞いたらあなたもよし行ってみようとあなたが決心し行動を起こす必要があるのです。すなわちあなたが神に近づかなければ聞いただけではダメなのです。しかし私たちが神に近づくのを妨げるものがあります。何でしょう。私たちが神様に近づくのを妨げるもの、それはたった一つ、罪です。罪が清い神様と私たちとの間の隔て、大きな溝、大きな高い壁となって、私たちが神に近づくのを拒んでいるのです。神は聖なるお方であり、罪を憎み罰さないではおかない正しいお方だから、罪が神に近づくのを拒むのです。先週の水曜日、いつものように月1回の少年院の集会がありました。集会が行われる教室までには4つの扉があって、私は案内する人の後についてその扉の前で立って待つしかないんです。そうするとその案内する人が鍵を開けて私を通してくれます。そして次の扉のところでまた待っていると鍵を開けて次のところへ、4つの関門を通り越してやっと少年たちが待っている教室に行くことができるのです。彼らが収容されているその場所と社会との間には幾重にも隔ての壁が設けられているわけです。まさに罪は私たちを隔てるのです。彼らは一般社会との間に隔てを作られているように、水曜日そうやって案内されながら渡り廊下の途中に少年たちが書いている習字が掲示されているところがありました。とても興味深くて習字を一つ一つ見ながら歩いたんですが、最初の習字は反省と書いてありました。少年院の習字は私たちの普通の学校の習字とはだいぶ違います。反省。2番目を見ると社会復帰と書いてありました。そして3番目、最後の習字はですね、自分の問題点と書いてありました。自分の問題点。 私は特にこの自分の問題点というですね字がとても上手だったし、その文章はですね気になって、自分の問題点か、さすが少年院の習字ですねと案内役の職員に語りかけましたら、彼は自分に問題点があることが分かるだけでも大したことなんですがねとですね語りかけてくれました。私たちが神様に近づくことを拒んでいる罪、それはいくら自分に罪がある、自分に問題点があると分かっただけでは消えません。反省することによっても消えません。罪は償われなければ消えないのです。許されないのです。しかし聖書にもあるように、私たちの罪の償い、贖いしろはあまりにも高価であるために、私たちは諦めるしかないというのです。私たちが犯した罪を償うことは私たちの側では到底できない。ところがここに驚くべき方法が示されました。もう一回25節、したがってご自分によって神に近づく人々を、ご自分によって神に近づく、そうです。ここにたった一つの神様に罪ある私たちが近づく道が示されました。それはご自分、イエス・キリストです。イエス・キリストだけが神に近づくことを可能にする道なのです。イエス・キリストご自身がおっしゃいました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。イエス・キリストという道を通らなければ、誰も父なる神に近づくことはできない。じゃあどうしてイエス・キリストだけが神に近づける道となり得るのでしょう。その後です。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ここに取りなし手がいます。取りなし手、弁護してくださる方。私が子供の頃、小学3年生の頃から小学5年生の時まで 3年間離婚をしてしまった両親の家から出されて、祖父母のいる田舎の家に預けられました。私は相当ややこしい存在だったみたいで、私が祖父、おじいさんを思い出すとですね、私の頭に思い出す父は何で思い出しても怒ったおじいさんしか思い出せないのです。いつも怖い顔をして、食事中でもですね、父は、祖父はですね、なぜか金属製のお箸を使ってましたけど、食事中でも私が食べながらおしゃべりをすると、目にも止まらぬ早業でですね、このですね、銀色のですね、お箸がパッと飛んでくるんです。そして私の手をピシッと叩くんです。警官でもありましたから、剣道の達人でもあったから、そのですね、技でプシッとですねやられるのです。ですから私の思い出の中で、じいちゃんはですねいつも怖いんです。いつも雷を落とすおじいさんの顔しか思い出せないのです。ところが祖母、おばあちゃんを思い出すとですね、祖母は怒った顔を思い出せないのです。いつも祖母は微笑みを浮かべて、とてもとても優しい存在でした。家を出されて寂しくてしょうがない私をいつもですね、こう抱いて寝てくれた甘えん坊のですね、私はですね、ばあちゃんの、ね、この垂れ下がったおっぱいをつかんでですね、寝てたらしいんですけど、覚えてません。そうやってですね、いつも私をこう覆い包んでいてくれたおばあちゃんですね。何かあると私をかばってくれて、慰めてくれて、励ましてくれたおばあちゃん。いつも私をそうやって悪さをしてもかばってくれるもんですから、祖父はですね、 その雷を私よりも祖母に落とすわけです。お前がそんなに甘い顔をするから、ミッコはこうなったんだと言ってですね、雷を祖母がですね、代わりに受け止めてくれてですね、その姿を思い出すと、ああ、イエス様の役をおばあちゃんがしてくれたんだなと思い出すのです。私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストのまさに影に隠れて、父なる神に近づくとき、イエス様は、そんな私たちを、そんなあなたを、取りなしてくださるんです。弁護してくださるんです。どうやって？私の場合だったらこうやって。父よ、私を信じている横山幹雄を勘弁してやってください。横山幹雄の犯した一切の罪の罰は、私がすでにあの十字架の上で全部引っかぶって死にました。私のあの死に免じて勘弁してやってください。すると、父なる神のお返事はどうでしょう。よろしい。あなたのその十字架の死で十分その罪は償われた。あなたの死に免じて横山幹雄の罪を一切許そう。彼を私のそばに近づけなさい。彼を私の子供として迎え、私の神の家族の一員として迎え入れよう。彼に永遠の命を与え、天国の国籍を与えよう。私のすべての祝福を横山幹雄に注ごう。皆さん、それが取りなしてくださるイエス・キリストがしてくださることなのです。それが25節にあるご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますという完全な救いなのです。もしもあなたが心の中に何かわだかまりを持っているなら、何か許されない罪を心の中で抱えているなら、心配しないで、自分の頑張りで自分の努力で自分の善行を積むことによって、いいえ、そんなことによっては償われません。しかし、そのためにイエス・キリストが死んでくださった、このイエス・キリストを信じて神に近づくとき、まさに完全な救いをもってあなたを包んでくださり、一切の罪の許しを与え、また良心の咎めを洗い清めて、晴れやかな神の子供としての歩みがあなたに始まるのです。ヤコブ 4-8、 神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。エペソ 3-12、 私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。なんと私たちは大胆に確信を持って神に近づくことができる。今日一人一人ぜひぜひ大胆に確信を持って神に近づいていきましょう。今日も私たちの大祭司イエス・キリストは生きていて、信じて神に近づくあなたを今日も取りなしてくださるお方だからです。道はたった一つしかない。取りなしてくださるお方はこのお一人しかいないことを今日覚えて、イエス・キリストの前に出ましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉によって私たちの永遠の大祭司イエス・キリストが今も生きていて、私たちのために取りなしをしてくださっていること、弁護していてくださること、勘弁してやってくださいと父なる神様あなたに今日も取りなしてしてくださっているあなたを知ることができて感謝をいたします。今日一人一人がそんな完全な救いを知らされて、私も行こう、私も近づこう、私も罪の許しを求めて、私も新しい人生を求めて、私も力ある人生を求めて神に近づこう、どうか一人一人が心にあなたから願いを起こさせられて あなたに近づくことができますように、イエス・キリストの準備してくださった罪の許し、救いをいただくことができますように、そして今日あなたの完全な救いの中に私たちを生かしてくださり、小躍りして喜ぶような喜びで今日包んでくださり、そのような喜びを持って今週の歩みを続けることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。